サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
ということで、どうも1ヶ月ぶりです。こんにちはです。
どうもこんにちは。
お世話です、洋平さん。
はい、お世話になっております。
なんかこうやっとこう陽気が安定してくるかなと思ったんだけど、台風が連続できたりとか、なかなか波乱な1ヶ月でしたね、またね。
そうですね。もう本当に今年はもう大阪北部地震、はい、また西日本豪雨災害、はい、まあ北海道胆振東部地震、で、あと台風が、はい、もう、それも、非常に大きい勢力の台風が、はい、まあ2週間連続で、まあやってくるっていうような状況の中で、はい、まあ、本当にですね、今まで経験のしたことのないような夏、はい、うん、で、実は思い返してみると、はい、7月は、私も天気予報で初めて聞きましたけれども、本当に、うん、ものすごい暑さで、うんうんうん、まあ、非常にですね、なんていうんですかね、はい、マスコミのその天気予報なんかでも、もう本当に、まあ、生命のね、危険性があるぐらいの暑さなんで、はいはいはい、っていうような、そういう報道の仕方をしてたと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、そういう意味では、はい、本当にですね、今回の夏っていうのは、うん、まあ、異常気象といっても、なんかその中でも、なんか特に異常な感じがするぐらいのですね、はい、まあ、そんな状況でしたよね。うん
うん、で、まあ、いろいろその中で、自分の今回、多摩地区もね、結構被害が出ちゃったりしたので、でもその中で自分でもね、いろいろこう、学ぶというか、これからいろいろ対処しなきゃいけないなって感じましたね。
そうですよね。うん、実際にあの時には、はい、例えば、まあ、この、三多摩地域を走るですね、はい、その在来線なんかも、はい、まあ途中で運行を、まあかなり早めに打ち切ったりとか、まあそんなこともしてましたし、はい、また消防団の皆さんも、はい、待機命令が出されて、
はい、そうです。
まあ実際に何かあった時に、すぐに対応できるような、はい、そういう体制を取っていただいたりとか、はい、あと自治体によっては、まあ電車が早い時間に、はい、まあ運行を停止してしまうということもあって、公民館とかを、はい、いざという時の、うん、その、なんていうんですかね、はい、帰れない人たちのための、うん、まあ、施設として開放したりとか、はい、まあ、そういう対応をしてたというようなこともですね、うん、いろいろと聞いています。実際に今回の台風によって、うん、まあ、倒木だったりとか、はい、まあ、様々な被害が、はい、まあ、この三多摩地域にも、まあ、たくさん出ましたから、うん、まあ、災害に非常に、こう、はい、強いっていう、ことが言われる、この三多摩地域、はい、北多摩地域ですけれども、ね、まあぜひですね、やっぱりそこのところっていうのは、そういう時こそ、はい、ぜひ、安心をしすぎないで、はい、ぜひですね、もし自分たちの身に何かがあったら、はい、また自分たちの地域に何かがあったらっていうことを、まあ考えておくっていうことはすごく大切だな、というのはすごく思いますよね。ちなみに、はい、まあ、災害の話もありましたけれども、はい、最近、安倍さん、はい、何か変わったことありましたか？
変わったことっていうか、僕は前にほらお話ししたように、今年は防衛モニターをやらせていただいているので、
はい、
実はね、この前も報告しなかったんですけど、8月は創価園の予行練習を見学させてもらったり、
創価園というのは総合火力演習。
総合火力演習ですね。そう、はい。それからですね、今日ね、実はほら、録音なので、今日はあれなんですけど、本当は14日の日曜日に、観閲式があるんですけども、はい、それのね、やっぱり予行っていうのを、10月8日に、見させていただきました。
ああ、どうでしたか？
やっぱりあれですね、もうテレビでしか見たことないような光景が、こう生でこう、動くので、臨場感っていうのかな、それから、その装備のそのハイテクっていうのかな、動き、実際に動きを感じること、それからやっぱ隊員の方が、やっぱり生で、動いてる、それから見学する時間もあるので、実際に隊員の方に質問するとこう的確にこうその質問を返していただいたりとか、すごいね、勉強になりましたね。
あ、はい、なるほどなるほど。うん、まあ、あれですね、その防衛モニターっていうのは、はい、まあ、要するに、はい、防衛省も、そうです。はい。やっぱり、一般の国民の皆さんの意見だったりとか、はい、まあ、皆さんが、その自衛隊の様々な行事だったりとか、はい、まあ、そういうのに参加をされて、はい、まあ、どういう感覚を持つのか、はい、どういう感想を持つのかっていうのを、モニターをしてもらって、はい、で、まあ、それを、防衛省自衛隊の活動に役立てていこうということだと思うんですけれども、はい、まあ、それに、 応募をしてやってらっしゃるということですね。はい、うん、実際そういう制度もありますから、はい、うん、まあ、興味のある方はぜひ応募をしていただくといいんじゃないのかなと思いますけれども、うんうんうん、はい、まあ、もちろんですね、はい、その自衛隊の皆さんが、うん、まあ、先ほど災害の話をしましたけれども、はい、うん、まあ、災害の時にも、うん、まあ、本当にですね、まあ、献身的な仕事をして、はい、まあ、一生懸命頑張って、うん、やってくれたりしていますし、はい、また、その日本の国の平和を守るためにもですね、うん、はい、まあ一生懸命活躍をしてくれてますから、うん、まあぜひ、そんな自衛隊の皆さんの姿っていうのを、はい、うん、まあ皆さんも一度ご覧をいただくといいんじゃないのかなっていうことは、ね、うん、すごく思ったりしますけれども、はい、まあでもね、やっぱり災害の話もありますし、いろいろあたりますけれども、うん、はい、でもやっぱり、うん、平和で安全な国が出来上がってくれると本当にいいなっていうことをなんかつくづく感じる、なんか今年の夏だった気がしますね。うん、はい、ぜひですね、はい、そういう街づくりは、やっぱり自分たちの手でできることっていうのがたくさんあると思いますから、はい、ぜひまあ今回の夏の、はい、この思いというのがね、はい、教訓っていうものを、うん、もちろん、国も生かしていかなきゃいけないし、はい、それぞれが生かしていかなきゃいけないんですけれども、まあ、今一度忘れることなく、それをですね、はい、思い返して、また災害とかに備えていただければいいなっていうのをすごく思いますね。うん、はい、
早速なんですけど、ひよさん、Facebook でも見たんですけど、御嶽山、登ったっていう話を聞かせてください。
あ、はい。うん、実は、はい、先月の9月26日に、はい、まあ、私、御嶽山、はい、長野県と岐阜県の県境にある山になりますけれども、うんうん、はい、こちらの方にですね、はい、まあ、日帰りだったんですが、はい、実は登山をしてきました。うんうん、はい、うん、で、なんでこの御嶽山にいたかっていうと、うん、はい、私にはちょっとある、うんうん、強い思いがあって、はい、実は今から4年前ですね、はい、4年前の9月の27日に、うん、実は御嶽山が噴火をしまして、うん、はい、で、この災害によって、はい、実は58名の方がお亡くなりになられて、うん、はい、で、未だに5名の方が、うん、
ね、
行方不明
ですもんね。はい。
改めてですね、この、災害によって命を落とされた方にのご冥福をお祈り申し上げたいと思いますし、はい、うん、まあ、本当に被災をされた皆さんには心からお見舞い申し上げたいと思うんですが、うん、まあ、今から4年前のその御嶽山噴火当時ですね、はい、私がその防災担当の内閣府の政務官という仕事をしてたことがありまして、うん、実は私その直後から、うん、まあ、現地対策本部長ということで、長野県に派遣をされまして、はい、そしてこの御嶽山噴火災害の、はい、まあ、現地対策本部長を務めた、
はい、うん、
で、この、その年の、はい、救助救出活動が終わるまでの間、うん、約3週間、
はい、
実は長野県にずっと入って、で、まあ、この噴火災害の救助救出活動をですね、はい、まあ、現地対策本部長として、はい、まあ、指揮をしたというようなことがありました。はい、で、実は、ヘリコプターで、うん、その当時もですね、はい、御嶽山の山頂付近までは行ってはいるんですけれども、うん、なかなか、やはり、うん、これまでの間、うん、登山をする機会、そして慰霊をする機会っていうのが、うんうんうん、はい、山頂での慰霊っていうものが、なかなかできなくて、
できなかったですね、
はい、うん。で、実際に実は、これまでですね、噴火災害から、はい、今年の9月26日、はい、まで、うん、実は山頂への登山が規制をされておりまして、
はいはい、
まあ、間もなく4年を迎えるということで、はい、まあ、9月26日に、これ、うん、いくつか登山口があるうちの、はい、長野県の木曽町というところから上がるルートだけなんですけれども、はい、一つのルートが、はい、一応、自治体としての、シェルター設置等々の、いざという時の、はい、うん、まあ、安全措置を講じたということで、はい、実は規制が一部解除されまして、うん、まあ、山頂の剣ヶ峰まで、はい、一般の人でも上がれるようになった。うん、ということで、
はい、
まあ、現地対策本部長を務めたっていうこともあり、
うん、
ぜひ、山頂に上がってですね、はい、一登山客ってのも変ですけども、うん、まあ、上がって、
はい、
で、山頂で、まあ、手を合わせて、はい、まあ、戻ってきたっていうような、うんうんうん、まあ、そんな形でですね、うんうん、実は御嶽山に9月26日に上がってきました。
はい、うんうん、実際ね、ほら、ニュースでもやってましたけど、ね、ご遺族の方も いっぱい登ったりとかしてたみたいですよね、やっぱり。
そうですね。うん、ご遺族の方はですね、うんうん、実はその一般の、うん、我々が、うん、登山をするよりも前の、
そっか、
段階、はい、少し何時間か前ぐらいにですね、帰省中ではあるけれども、先に上がっていただいて、実はその慰霊碑の除幕式とかですね、はい、実はそういうのに参加をされてた、はい、と聞いてるんですけれども、はい、そう、でもやっぱり、私は、その一登山客として上がってきましたけれども、はい、まあ途中でご遺族の方とも、何度もすれ違いましたし、はい、また実際に、当時はですね、うん、もう、なんて言うんですかね、ヘリコプターでの、うん、その隊員を、うん、まあ、ピストンで、
はい、
山頂まで、はいはい、送り届けて、うん、で、そこから実は、救助救出活動をするっていうことをやってはいたんですけれども、うん、実は同時に、やっぱり、うん、山頂まで徒歩で上がって、うん、実際に救助救出活動をしてた自衛隊警察消防の部隊の皆さんもいらっしゃいましたから、うんうん、やっぱりそういう意味ではですね、うんうんはい、すごく、うん、綺麗な、はい、素敵な山なんですけれども、やっぱり私としてはですね、うんうんうん、なかなかやっぱりいろいろな思いが非常に、ね、込み上げてきてしまってですね、うんはいはいはい、やっぱりそのお亡くなりになられた犠牲者の方、うんうん、また被災をされた方たち、
うん、
また当時ですね、
はい、
その自衛隊や警察消防の皆さんが、はい、毎日朝暗いうちに出発をして、
うん
その御嶽山の山を登って、うん、山頂付近で、まあ、救助救出活動をしてたとか、
は
いはい、やっぱりそういうことをですね、うん、やっぱり皆さんなんていうのかな、まあ体験というか、はい、まあそういうのをなんとなくなぞってるような気がしてしまってですね、まあそういう意味では、まあいろんなことを考えながら、
ね、
の、御嶽山登山でしたから、まあなかなか、
はい、
正直、体ではなくて、なんか気持ちの上でいろんな思いを持ちながら、思いながらですね、はいはい、まあ、登山をしてきたっていうような、そういう状況ですね。
ね、やっぱり現地対策本部長って言ったらね、もう重責ですもんね、本当にね。
そうですね。その、災害対応の、
はい、
現地対策本部長っていうのは、はい、まあ、法律の上に、はい、正式に明記がしてある役職になって、うん、まあ、簡単に言ってしまえば、はい、法律で現地対策本部長は、
うん、
まあ、すべての役所を、はい、まあ、まあ、指揮するというかね、
うん、統括するというか、
まあ、そう、そういう権限を持たされている役職でもありますから、はい、逆に言えば、自分の判断を間違えれば、
うん、
救助救出活動もそうですし、はい、また二次災害が発生する可能性もありますし、まあそういう意味では本当にですね、いろいろと、まあ苦しい判断をしなければいけない、そういう局面もですね、はい、まあ多々あったのを、つい昨日のことのように、まあ覚えています。はい、まあ、やっぱりなかなかその噴火活動が収まって、山が安全な状態になってから、救助救出活動をするということになってしまうと、
うん、
やっぱり助けを待ってる人たちに手を差し伸べることができないですから、
うん、
やっぱりその噴火活動継続中なんだけれども、
はい、
可能な限り、
うん、
その二次災害の発生を、はい、まあ、防止よくししつつ、うん、でも迅速に一刻も早く、はい、やっぱり要救助者の皆さんを、はい、やっぱり助けてあげなければいけないっていうようなことの中で、はい、まあ本当にですね、その自衛隊警察消防の皆さんもそうですし、はい、
うん、
またその後方支援をしてくれた、まあ気象庁だったりとか、うん、国土交通省だったりとか、はい、あとあそこは国立公園なので、管轄が、環境省だったりとかするもんですから、環境省の皆さんにもいろいろとお手伝いをいただいたりとか、はい、国土地理院の皆さんにもですね、はい、実は、その、なんていうんですかね、うん、山体の変化とかですね、
はい、
そういうデータを出してもらってですね、噴火活動が本当に大丈夫なのかとか、
うん、
そういうことをもう随時チェックをしながら、
うん、
まあ二次災害が起きない、
うん、
とにかく起きないように、
うん、
で二次災害が起きるってことは、
はい、
その二次災害の被害に遭う方もそうですし、うんうん、
はい、
また救助救出をしている方たちにも、うん、その救助救出活動が、
うん、
場合によっては中断をしてしまって、届かなくなってしまうっていうことも あったりしますから、はい、まあそんなことを考えながらですね、うん、まあ本当にですね、はい、あのいろいろと経験をさせていただいたり、うん、辛い判断をしたことをまあ覚えてますけれども、まあただ本当にですね、まあ58名の方がお亡くなりになられて、はい、まあ今でも本当に5名の方が行方不明のままっていうのは、はい、本当にあの残念なことで、はい、辛いことだ、
はいはい、
なんですけれども、まああのそんなあの思いを持ちながら、まあ山頂まで到達をしまして、はい、まあ当日はですね、もうマスコミの皆さんでも山頂が埋め尽くされんばかりだったんで、はい、なかなか、あの落ち着いてっていう感じではなかったんですけれども、まあでもそれでも、あの慰霊碑だったりとか、あと、まあ、あの被害のが、あの出た場所だったりとかですね、あの、直接はいけなかったですけれども、はい、そういうところにも、はい、実は手を合わせてですね、うんうんうん、回らせていただいて、なんていうような、はい、
そうですよね、
まあ、そんな、
うん、実際は、ね、だってそのね、被災したっていうか、発災当時はいけなかったわけですもんね、もちろんね、余計さんはね。
そうですね。はい。あの、ですから、うんはい、まあ、山頂付近まで行ってはいるんですけどね。
はい。
はい、はいうんうん。防弾チョッキを着て、で、自衛隊の、鉄のヘルメットを借りをして、はい、実は、あの、山頂のすぐ近くまでは、まあ、行ってはいるんですけれども、はいうんうんうん、まあ、隅田山頂まで上がったのは、実は今回初めてというようなことでございました。はいはい、まあ、本当にですね、そこの、慰霊碑にも書いてありましたけれども、うん、やっぱりこういう災害の教訓っていうのを、やっぱり無駄にしていかないためには、きちんとそこで、反省すべきものは反省をし、はい、直すべきものはしっかりと直して、次に、こういう同じようなですね、災害の発生を抑えるっていうのは、やっぱりなかなか人間の力では難しいですけれども、でもそこでの、への対応をしていくことによって、そこで失われる命だったりとか、生活だったりっていうものを、減らしていくことっていうのは当然できるわけですから、やっぱりそれをですね、まあ、改めてしっかりとやっていくっていうことが、まあ、自分自身に課せられた使命だなっていうことをですね、まあ、感じながら、実は登山をしてきました。ただ、一つ、嬉しかったのがですね、実は、まあ、そんな思いをしながら登山をしてたんですけれども、まあ、木曽町の方たちが、こう、なんていうんですかね、要所要所に立って、その登山の手引きというか、まあ、そんなことをやってらっしゃったんですけれども、木曽町の方が、僕の顔を覚えてくれていてですね、声をかけてくれました。で、彼らにとっても、噴火災害っていうのは、まあ、本当に大変な災害でしたけれども、まあ、なんとかですね、山と一緒にこれからも生きていかなきゃいけないですし、なんていうかな、前を向いて、頑張っていこうということでですね、まあ、この4年間を過ごしてきたっていうようなお話も、まあ、実は、道すがら、私のことを覚えてくださってる職員さんが、といろいろとお話をさせていただいてですね、そんなお話を聞いてきたのが、本当に印象的でした。本当にですね、この災害というものを、ぜひですね、皆さんも忘れないでいただきたいと思いますし、ぜひ、皆さんもですね、こうした災害への備えっていうものをですね、ぜひ一言ではなくて自分事としてですね、捉えて進めていただきたいなというようなことを大変強く思いました。
ちょうどですね、1ヶ月前はあれですね、自民党の総裁選の話とかも聞かせていただいたんですけど、
はい。
これからのいわゆる国会というか、その日程的なこともいろいろお話を聞かせていただけるとありがたいんですけど。
はい。
はい。
まあ、総裁選挙が終わって、そして新たな内閣も組閣がされて、
はい。
まあ、いよいよですね、新しく、また、政治を前に進めていく、まあ、そういう段階に入っているんだと思います。で、やっぱり、大切なことは、まあ、内閣総理大臣もそうですし、大臣っていうのも、まあ、あくまでも、これ、行政府の側の人間を決める作業をしてたわけでありまして、まあ、そういう意味では、まあ、行政府は行政府で、まあ、しっかりと頑張って、やってもらわなければいけないということだと思います。まあ、一方で、やっぱり立法府たる国会としての仕事っていうのも、まあ、しっかりとやっていかなければいけないわけですから、 まあ、この国会をですね、うん、いつ開いて、まあ、議論をしていくのかっていうのが、はい、まあ、本当に重要になっていくんだろうと思ってるんですけれども、はい、今だと、今10月の下旬に、はい、まあ、国会を召集して、まあ、臨時国会を開くというような、うん、話になってますから、はい、まあ、この臨時国会で、まあ、どんな議論がなされるのかっていうところがですね、うんうん、まあ、一番大切なポイントなのかなと思います。はい、で、おそらく今国会は、はい、大きくですね、はい、二点だと思うんですよね。はい、で、一つは、やっぱり、うん、新しく内閣が出来上がりましたから、はい、その内閣が、どういう方針でこれから臨んでいくのか、はい、並びに、まあ、それぞれの大臣の所信なんかもありますから、はい、まあ、そういうことをですね、はい、やっぱりその、これまでもマスコミとかいろんな場でも言ってきてますけれども、はい、やっぱりその国民の代表である国会議員が集まった立法府で、やっぱり政府はしっかりとそのあたりの説明をし、はい、質問を受け、まあそういうですね、時には厳しいことも言われながら、まあきちんと議論を深めていくっていうことを当然やっていかなければいけないですし、まあ立法府のチェックっていうものも受けていかなきゃいけないわけですから、まあそういう意味では、うん、やっぱり今回の臨時国会の一つの大きなポイントは、うん、やっぱり新しい内閣が何をこの立法府に対して話をし、はい、そして、立法府からの、うん、まあ様々なそういう意見だったり質問だったりっていうのを、はい、まあどういうふうに受けていくのかっていうのが、はい、やっぱり今臨時国会の、うん、まあ一つ目の大きなポイントだと思います。はいはい、で、二つ目は、はい、この臨時国会で、うん、まあ、必ず補正予算を上げていかなきゃいけないっていうことなんだろうと思ってまして、はい、まあ、今、この補正予算の編成作業っていうものも、今、はい、急ピッチで進めてますけれども、うんうん、まあ、簡単に言ってしまえば、一番の最大の、うん、この補正予算の目的は、うん、やっぱり、うん、これまでの先ほど来話が出ているように、うん、やっぱり今年はその異常気象の中で、まあ地震、台風、はい、大雨、はい、まあ様々な災害によってですね、うん、まあ全国各地に非常に大きな被害が出ていますから、はい、やっぱりこれらに、対応をするための、うん、もう予算というものを、はい、まあ早急に編成をしていかなければいけない。うん、そしてそれを一刻も早く、やっぱり現場に届けて、うん、災害からの応急復旧はもちろんなんですけれども、やっぱりやっていかなければいけないのは、はい、ただ単に復旧、同じものを作るっていうんじゃ、やっぱりダメだと思っていて、はい、やっぱり今回の災害の教訓っていうものを活かして、はい、より良い、はい、いい形で、はい、復旧を進めていくっていうことをですね、まあやっていかなければいけないんだろうと思います。はい、で、実際に今おそらくですね、各地方自治体なんかにおいてもですね、はい、まあそのための、まあ様々な、施策、はい、様々な議論っていうのが行われていると思うんですけれども、うん、というかもう行われてますけれども、はい、まあ国としてもですね、うん、まあこれまで、激甚災害指定なんかをして、はい、まあしっかりとそうした、なんていうんですかね、はい、うん、地方自治体の取り組みを、はい、国の補助率を上げることによって、うん、バックアップしていくような、はい、まあそういう決定なんかは、したりとかもしているんですけれども、うんうん、まあ国の直轄事業であったりとか、はい、まあ様々な形でですね、うん、ちょっと今回はあまりにも被害が大きいですから、うん、やっぱりそのあたり、同じような災害がいつ起きるとも限らないので、うん、まあそういう意味では一日も早くですね、はい、それに対する備えを万全にしていくっていうことをやっていかなければいけないですから、うん、まあそのあたりのところを、まあ補正予算の、はい、まあ編成をですね、うん、していくことによって、うん、まあしっかりとやっていくっていうことが、うん、まあ大変重要な事柄だと思っています。はい、まあ大きくはですね、おそらくというか、まあその、うん、新しい内閣の方針、並びにですね、はい、その補正予算の編成、はい、まあこの二つが、うん、この臨時国会の最大の、はい、テーマになると思っていますが、はい、でもそれ以外にも、はい、やっぱりいっぱい課題、うんうん、ありますよね。例えばですね、それこそ、その、外交を見渡してみれば、やっぱり、日々、刻々と、いろいろとですね、日本を取り巻く状況っていうものが変わってきていますし、まあ、今月の末には、安倍総理が中国に訪問をするっていうこともですね、すでに決まったりしていますから、 まあそういう意味では、まあそうしたですね、日本の国が、まあ国際社会の中で、うん、まあどういう舵取りをしていくのかっていうことも、やっぱり我々としては、はい、ぜひしっかりと政府の意思というものを、まあ聞かなければいけない、正していかなければいけないということだと思いますし、また同時にですね、やっぱり人口減少社会、まあこれにどう対応していくのか、まあで、社会保障制度を、はい、こう、どういうふうにですね、立て直しをしていくのか。まあそういう意味ではですね、いろんな意味で、はい、課題がですね、山積をする中ですから、まあそういう意味でもですね、まあこの臨時国会っていうのの、議論の行く末っていうのがですね、おそらくこれから大きく将来にとって関わってくる。まあそんなところもあるんだろうと思ってますので、まあそういう意味ではですね、この臨時国会っていうのは、まあ非常に注目するべきところは多いんじゃないのかなっていうのは思います。はい。ちなみに、安倍さんは、どんなことに関心を持ってますか？
今言ったように、やっぱりその人口減少社会ってよく聞くじゃないですか。いつもここでもお話聞くけど、はい、やっぱそこはやっぱり、自分もやっぱ考えざるを得ないっていうか、ちょっと、ある意味ちょっと怖いなっていう部分も感じますよね。だから、大丈夫かなっていうところ。
そうですよね。
ね。いつも話はするじゃないですか、この話って。
はい。はい、まあ、本当にですね。はい。まあ結局、これまでの日本の国の仕組みっていうのが、はい、まあ、人口がこう右肩上がりに伸びていることを時に作られた制度なんで、まあ、それが前提になっちゃってる部分があってですね。そういう意味では、その前提条件が変わろうとするのであれば、当然それに対応した国づくりをしていかなければいけないっていうことなんだろうと思うんですけれども、ただやっぱりそこをですね、やっぱりしっかりと国民の皆さんにお示しをしていかないと、やっぱり本当にこの国の将来、もっと細かく砕いて言えば、自分たちの将来って、これからも大丈夫なのかなっていう思いが、おそらく払拭できないと思うんですよね。で、特に、まあ、私は、昭和48年生まれの45歳ですけれども、若くなれば若くなるほど、例えば日本の国の社会保障って、自分たちの世代の時に、本当に存在まだしてるのかしらなんていう声も、まあ正直なところ、結構言われてたりとかもするわけじゃないですか。で、やっぱり我々としては、まあそういう、その国民の皆さんの不安だったり声に、まあしっかりと答えていくっていうようなこともですね、まあやっていかなければいけないと思います。まあだからこそ、やっぱり社会保障をどうするのかということを、まあ集中的にこれからやっていきましょうっていうことを、まあいろいろと言ってるわけですけれども、でもじゃあ、総理だったりとか政府が考える、それがどういう姿なのか、というようなことがですね、やっぱりまあ、もちろんこれからも検討していく話ではあるけれども、まあもう少しその国民の皆さんにですね、自分たちの将来がどうなるのかっていうことを、わかりやすくきちんとしていかなければいけないっていうことも、すごく大切なことなんだろうと思います。まあ本当にですね、いよいよ、来年には、平成から、また次の、
ね、変わりますね。
まあそういう、言語も変わって、またちょっと時代が変わるっていうような、そういう節目でもありますし、まあラグビーのワールドカップもある、G20 もある、まあそういう意味ではですね、まあ本当に大切なこれからの1年が、いよいよ、この新しい内閣のもとで始まりますから、まあ、そこはしっかりとですね、立法府として国民の皆さんと見ていくってことが大事だと思います。
こんな感じであっという間の30分でしたけど、また来月よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いをいたします。いよいよ国会も始まりますから、ぜひ国会も皆さん見てください。
秋の運動会がありまして、自分の娘がリレーの選手で頑張っていたんですけど、思いっきり自慢の一眼レフがブレブレの写真で家族に大変怒られました。また来月よろしくお願いします。
笑顔発信中、FM西東。